荒木浩司の風と遊ぶ ショーナンバー3742 2024年4月19日金曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日もやってきた荒木浩司の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、霧雨の中での朝のグラデーションということで、現在気温がですね8度、結構ですね湿度がこう高くって冷たい感じの朝でしょうかね、まあ、そういう状況になっているわけですけれども、どうやらですね、まあ、日本列島と同じぐらいの大きさのですね、大きな線状降雨帯みたいなものがですね、日本列島と並行していてって、湿度の高い一日にこうなるみたいですので、ぜひですね急激な天候の変化、これにはですね、振り回されることなくというか、体温を奪われること多いかと思いますので、冷えすぎにはお互いにですね気を つけていきましょうというね、状況なんですけれども、今日はですね札幌ビールってことをですね一つきっかけに語ってみたいなってなところで、最後までよろしく。はい、ということで、札幌ビールっていうね話にこうなるわけですけれども、いよいよですねこのコイト19のですね、まあ、もろもろの中って、いろんな、仮想がこう制限されていたっていうね。で、今年はですね、まあ、そういう、こう制限のない中で、いよいよビアガーデンがですね、にぎわいをこう見せるようなこう、ね、季節がやってくるんじゃないかって話にこうなるわけですけれども、この札幌ビールっていうのがですね、マラキにとってはもう超地元的な、話にこうなるんですよ。これがですね、あの遡るとうちのね、父親のおじいちゃんですよね、父親の父親の父親の代にですね、北海道開拓団、まあ、富山からですね来ているわけですけれども、まあ、石狩川っていうのがあって、それから豊平川っていうのがあって、さらにですね伏子川っていうのがあったりこうするわけですけれども、この伏子川を登ってきてこの辺り一帯をですね開墾した方たちのグループですね。まあ、他にもですね、荒木家だけではなくっていくつかの、方たち、この辺りをですね開墾して、まあ、いわゆるその、飛行場、札幌にですね丘珠空港というのがあるんですけれども、その空港あたりからですね、札幌サトランドであるだとか森沼公園、そこから中沼にかけてでしょうかね、この辺り一帯をですね開墾開拓をして、人がこう住めるようにこうしていって先々代というか、ご先祖様たちがいるわけですけれども、その時期にこう遡るわけですよ。で、この中で出てくる伏子川っていうのがあるんですけれども、これね、札幌市内の地下を流れてきて途中からね地上にこう出てくるっていう川なんですけれども、実はその川か川を出して流れていくのか、この丘珠のですね、この地域の、メインのこう川になります。そしてその川のですね、地下水を地下流れてきますので、そこから汲み上げた水源を使って工場を作ったのが札幌ビールなんですよ。当時国の政策でドイツからですね蒸留機、これを持ってきてビールを作るって言ったところって、だからイギリスのですねエールではなくってドイツのビールっていうね、ことにこうなります。で、日本国内って、ビールをですね製造するっていう第1号が、まあ、札幌ビールなんですね。で、その、メインになっている水源、そこのね、土地にこうねご先祖様たちが、開墾してこう住んでいたっていうね、で現在に至るって話にこうなるわけですけれども、だから札幌ビールっていうのは結構身近なねものだったりするわけですよ。で、ちょうどですね、駅の話になるとどうでしょうかね。まあ、札幌駅っていうのがあって苗穂駅っていうのがあるんですけれども、まあ、こう鉄道が走っていてって、その札幌駅から苗穂駅の間にですね、まあ、いろんな工場があってですね、その中の一角にですね札幌ビールもあったんですね。まあ、その他には雪印があったりだとか、古谷製菓っていうのがあったりだとか、あとはですね未だに残ってるものとしては鉄道のね、旧国鉄のですね職員の研修所みたいなところは未だにこう残ってますかね。昔の面影はもうないんですけれども、そんな形で、 札幌ビール園っていうのがですね、面影を残す唯一のね、なんて言ったらいいのかな、人々が来ることができて当時を忍ぶことができる場所として札幌ビール園が残ってるっていうのが現在の姿でしょうかね。だから荒木が小さい時にはですね、その街に出るっていう表現をですねするんですけれども、この片間から、札幌市の中心街にこう行く時にですね、必ず札幌ビール園のですね、ワンブロックこっち側っていうか北側って言ったらいいのかな、そこがですねずっとビール瓶をですね置いておく、倉庫というか、外に出しっぱだったのって、屋根はこうついていましたけれども、何ブロックもですねビール瓶がずっと並び続けるんですよ。もう圧巻だったですね。何ブロックだろう、あれ1,2,3,4,5,6 ブロックぐらいです。だからものすごい、土地がですねビール瓶を置く場所だったですよ。そしてそのブロックの向こう側に、今札幌ビール園としてこう立っていますけれども、ビール工場があって、あのすごい眺めだったですね。で、荒木がこう知ってる世界観の中では、そのビールがですね、ビールの瓶がたくさん並んでいてて、ブロック離れた向こうに札幌ビール園があって、もうすでにですね、レストラン的なことをやっていてて、まだその時期にはあのビールをですね、生産していましたよね、その場所で。そして、美味しいですね、出来たてのビールを飲むことができたっていうね、時代だったみたいです。今でもですね、出来たてのビール飲むことができるわけですけれども、観光客の方たちにとってはですね、行ってみたい場所のこう一つみたいですね。今はですね、そのビール工場の跡地に、もちろん、ビール園はこうあるんだけれども、アリオっていうね、ショッピングモールができていたりだとか、そのあたり一帯が札幌ビールのですね、いろんなこう工場があったわけですけれども、例えば札幌ファクトリーというねところがこうできていたりだとか、だから昔のねビール工場をですね、そのまんまモールにこうしたような、ところがあったりとかするわけですけれども、なんかすごい、状況ですよ。で、だから荒木にとってのこのビールっていうとですね、札幌ビールのその作っている場所、それからその水源のある町で育ったというか、さらにですねそのビールが並んでる光景であるだとか、そのビール工場のですね、姿形って言ったらいいのかな、あれはねやっぱりこう圧巻だったっていう、こう思い出でこう残っていてて、で大人になってね、ビールを飲むようになってから、なんて言ったらいいのかな、その作ってる場所がですね、映像としてこう浮かんでくるので、この瓶ビール、あそこにこう並んでいたやつかなとかね、いろいろとこう思うわけですよ。でもね、よくビールの瓶を見てもらったらわかるんだけれども、札幌ビールのラベルが貼ってあったとしてもですね、瓶ビールの瓶にはですね、アサヒって書いてあったり、キリンって書いてあったりするわけですよ。つまり、そのあたりがこううまくですね、できていてって、ビール瓶の規格はですね、共通だったんですよ。そして、各会社が回収してきたものをですね、各会社ごとに分けるなんかやってたら、もうとてもね、間に合わないのって、どこの瓶でもいいじゃないかって話で、ラベルをしっかり貼ればいいわけですよ。その辺の割り切り方がですね、当時非常にね斬新だったんじゃないかなっていうね、ことって、本当にねいいシステムを持っていたんですね、リサイクルっていうことでは。それからリサイクルリユースですよね、すごいことをですね昔の日本やってたんですね。でね、このね発想を知っていたのって、ガンダムユニコーンっていうのがあるんですけども、すいません急にねガンダムの話題になっちゃうんですが、ガンダムユニコーンの中で相対するね連邦だとかね、ジオンとかね、いろいろとこう出てくるじゃないですか。ところが部品、ガンダムだとか、そのロボットに対するですね部品なんですけれども、どちらのですね連邦であろうかジオンであろうか、どこにいても部品はねユニバーサル化されてて共有化できるんですよ。それがですね、なんか戦争の中でこなれていったんだっていうねセリフがですね、できてくるんだけれども、そのね、状況を見た時に荒木は頭の中で、あ、これ日本がやっていた瓶ビールのですね世界の中で各メーカーさんたちがやっていたやり方だよなっていうね、 そんなことをですね、あのガンダムの世界の中で日本で行っていた瓶ビールのですね、リサイクルリユースの仕組みって言ったりのかな、あれをねふとこう思い出したりしていましたね。まあ、そんなことをね、昨日はですね、まあ、久しぶりに、たまたまね、まあ、瓶ビールをですね、まあ、冷やして、そしてあの栓を抜いてね、仏壇にですね備えるみたいなことをこうやったりこうしていたんだけれども、で瓶ビールを久しぶりにね、準備したのって、なんかそんなことを一気にこう思い出したりしていましたね。だからビールを飲むですね、作法というか流れとしては、瓶ビールを買ってきて、そして冷やして栓を抜いてコップに入れて、ね、泡が立った方がいいのか立たない方がいいのかとかね、いろいろとあるじゃないですかね。そして飲むっていうのか、なんか一連のこう流れだっていうようなこう気がするんだけれども、今はですね缶っていうのもありますので、まあ、飲み方のスタイルもですね、いろいろとこう変化があって、あの一応ではないっていうね世界かなと思ったりするんだけれども、マラキ自身はですね、足を切ってからというものはですね、もうほとんどもうお酒はね、あの飲まなくなってしまったので、そうですね、もうビール飲まなくなっても久しいですね。アメリカにいたらですね、冷蔵庫にね、まあ昔というところの中瓶というか、まあ、日本でいうところのですねラムネサイズぐらいの瓶ビールがこうたくさんね、いろんなメーカーさん出していてって、1本がですね、今はちょっと金額変わったと思いますけれども、荒木が住み始めた2001年とか2000年、一気始めた1999年あたりはですね、1本大体50円ぐらいだったんですよ。40円、50円かな。コーラより安かったみたいなね、びっくりしますけれども。だからまあ冷やしといて、喉が渇いたら1本飲むというか、だからグラス、ちょっと大きなですねグラス1杯分ぐらいの分量なのって、まあ、そんな飲み方をしていた時代はちょっとあったんですけれども、もう今飲まないですね。義足を履いて歩くっていうことをですね前提にすると、お酒はね結構リスクにつながるんですよ。まあ、それで、もうほとんどこう飲まないんですけれども、もう十数年以上かなビール飲んでないですね。でも冷えたですね、ビールを熱い中でね飲む一杯目が美味しいというですね、あの感覚は今も昔も変わってないんじゃないかなっていうね、まあ、これからの季節、まあ、そういうね、ビールを楽しめる季節はやってくるかと思いますけれども、飲みすぎにはですねくれぐれも注意をするということと、まだまだいろんなね社会的なですね状況、難しいね環境下の中にありますので、ハメをですね外しすぎないように楽しんでいただければいいんじゃないかなって言ったところで、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、札幌ビールのですね工場か、すぐね、近くにあるというか、常にね、まあ、その工場のですね、姿をこう見ながらね、育ってきたっていう話になるのって、非常にこう身近なねものにこうなるんですけれども、ぜひぜひですね、まあ、いろんなね、日本のこの歴史の中で培われてきたもの、それから仕組みをですね振り返ってみると、結構ねリサイクルリユースっていうのが行き届いていた時代だったようなこう気がするんですよ。それがね、まあ、いつの時代からか梱包であるだとか輸送であるだとか、いろんなコストっていうことをですね考えた時に、使い捨てをするっていうものがですね、まあ、どんどんこう増えてくる中で、ゴミの問題っていうことも、それからマイクロプラスチックの問題っていうことに関してもですね、まあ、いろいろこう吹き上がってきてるようなこう気がするんだよね。だから原点回帰ではないんですけれども、いろんなことを考えた時に、何がこうベストなのかっていうね、今の時代だからこそできることって一体何なんだろうっていうのを考えるっていうのは大事なことなんじゃないかなっていったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。